御言葉に心を整えていただきましょう。お読みいたします。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。ルカによる福音書23章46節の御言葉です。これはイエス・キリストの十字架の上での最後の言葉として、ルカによる福音書が記している御言葉であります。この言葉の後、イエス様はすぐに天に召されました。父よ、私の霊を御手に委ねます。何かこう聞くと、小用として死についたというようなイメージを私たちは思い浮かべます。しかしそうではないんですね。イエスは大声で叫ばれたと言われております。大声で叫んだんですね。父よ、私の霊を御手に委ねます。イエス様にとって神様は父であるわけなんですが、その神様に向かって、父よ、私の霊を御手に委ねます。イエス様は十字架があるということをすでに知っておられました。前もって知っておられて、三度も弟子たちに予告をなさいました。十字架だけではありません。十字架の後に復活があるということを知っておられました。これから自分は復活する、一度は死ぬけれども復活するということをイエス様は知っておられたんですね。知っておられたんですけれども、大声なんです。大声で、父よ、私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られたと聖書に書かれてあります。息を引き取るというのは日本語の表現ですね。聖書の原文でありますギリシャ語では、息という言葉と霊という言葉は同じ言葉です。そして息を引き取ると言った場合の引き取るという言葉は、これはもう息を引き取るっていう日本語の表現ですね。ギリシャ語は違います。霊を出された、引き取ったんじゃないんです。出した、霊を出した、まあ、それが死ぬということの表現でありますけれども、それにあたってイエス様はこのように大声で叫んだわけです。私の霊を御手に委ねます。これから復活することをイエス様は弟子たちに対して予告しておられました。にもかかわらず、このことは自分が死んで神様の御手に全てが委ねられる、このことはイエス様にとっても非常に大きな大きなチャレンジだったという、そういうことなんですね。イエス様にとってもどうなるかわからないぐらいのこと、それくらい大きなこと、そのようなチャレンジをイエス様は引き受けてくださっていたということにもなるでしょう。何しろ十字架というのは私たちのためのものですから。そしてこれはイエス様だけのことではないですね。私たちにとっても命というのはもう最初から御手に委ねられたものであります。私たち自身ではどうすることもできないものであります。私たちも神様に委ねるしかない、それは大きな賭けであります。イエス様にして大声で叫ばなければならないくらいの大きな賭け、それが自分の命を神様に委ねるということですね。私たちはもとより神様からいただいた命を、ただ限りある時間生かされているわけなんですけれども、しかし 神の子イエス・キリストがここまで大声で叫ばなければならないとしたら、私たちは自分の命を、自分の存在を神様に委ねるにあたって、どれくらい心を注ぎ出さなければいけないでしょうか。神様に命をかけるというのは、これはもう本当に大声で叫ぶようなことであるわけなんですね。私たちは日々を漫然と生きているということがあるかもしれません。変わり映えしない一日が続いているなと思うことは実際にあります。ですが、実際のところ私たちの命というのは主の御手の内に置かれているものです。その限りでのものです。だとしたら、私たちはその命が保たれるように、守られるように、また神様の身元に参ることができるように、本当に私たち大声で叫ばないといけないはずですね。どうぞこの御言葉と向き合ってください。御言葉を思い巡らす中で、さまざまなことが思い起こされるかもしれません。どうぞそれも思い巡らしてみてください。ゆったりとした気持ちでこの御言葉を心の中で唱えてください。口に出して唱えていただいてもいいかもしれません。何度でもこの御言葉をいろいろに味わってください。今から1分間心も体も静まってこの御言葉に向き合ってみましょう。もう一箇所御言葉に聞きましょう。犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。エゼキエル書18章31節の御言葉です。背きを投げ捨てよと、新しい心を作り出せ。お前たちは死んではいけない。だから罪を悔い改めて心の向きを変えよ。死なないでよいように、そのように語りかけられています。罪から離れるということは命に直結することなんですね。今日この御言葉を選ばせていただいたことには一つ理由がありました。ずいぶん前から関わりのあった方に、アルコール中毒から社会復帰した方がおられます。その方はアルコール中毒で入院してしまうほどだったんですけれども、入院中に AA という団体に出会います。アルコホリクス・アノニマス。AA。まあ、 無名のアルコール中毒者たちというような直訳になるでしょうか。これはいわゆる断酒会です。日本では断酒会というものがありますね。昔からありました。 AA も同じような団体なんですが、これは信仰に基づく団体、アメリカで生まれました信仰に基づいてアルコール中毒から脱出しよう、脱却しようというそのような団体であります。この団体の、まあ言ったらテキストになっている本を私はその方からいただいたんですが、 AA というのは結局これだというのを彼はしばしば言うことがあります。そこにはこう書かれています。自分の過去を道徳的に棚卸しすること、短所を認めて告白すること、傷つけた人たちへ埋め合わせをすること、他の人の手助けをすること、神への信仰と依存が必要であること、これなんですね。アルコール中毒というのはアルコールに支配されてしまっている状態ですから、ですからもう自分の意思の力でそこから脱出することはできません。それが最後の神への信仰と依存が必要であることということになっていくわけでありまして、ですからこの AA の回復プログラムというものはハイヤーパワーと呼ばれますが、まあ精霊の道からですね、それにより頼んでアルコール中毒を克服していく、そのようなプログラムになるわけです。ただそこで書かれてあること、それだけではないわけですね。自分の過去を道徳的に棚卸しすること、短所を認めて告白すること、傷つけた人たちへ埋め合わせをすること、他の人の手助けをすること、何かこれは犯したあらゆる背きを投げ捨てよと言っている今日のこのエゼキエル書18章31節を彷彿とさせるような言葉ではないでしょうか。そして実際のところ私はこれらのことというのはどの人にとっても必要なのではないか。道徳的な棚卸し、短所を認める、人へ埋め合わせをする、他の人を助ける、誰にとっても必要なことではないのかというふうに思いが至りました。どうしてなのかと言いますと、また別に聞いたことがあることがあるんですね。人がどうして犯罪を犯すのか、ある心理学者がそのことを研究いたしました。その心理学者は人が犯罪を犯す理由、それは家庭の崩壊や教育の欠如や貧困があるであろう、そのように予想していました。しかし人が犯罪を犯すにあたっては家庭の崩壊や教育の欠如や貧困というのは関係がないということが分かったんですね。考えてみますとそれはそうだろうなと思います。家庭の崩壊、教育の欠如、貧困、どこにでもあります。私たちの身の回りにもそのようなことに該当する人々がいらっしゃるでしょう。ですが家庭が崩壊していようと、教育が欠如していようと、貧困のうちに苦しんでいようと、犯罪を犯さない人の方が大多数です。ですからそれらは犯罪を犯す理由にはなりません。ただその心理学者は人はなぜ犯罪を犯すのか、それを研究していく中で犯罪を犯す人々のある共通する思考回路に気がつきました。それがいつまでも過ぎ去らない苦々しい恨み、そこから自己憐憫、自分を憐れむ、そして責任転嫁、 まずずっと持っている恨みというものがあって、強く抱き続けている恨みがあって、そしてそこから自分はかわいそうだ、自己憐憫、そしてそれゆえに責任転嫁、自分は悪くない、あいつが悪い、自分は悪くない、世の中が悪い、それによって犯罪を犯すことができるようになってしまうというんですね。そしてこの恨み、自己憐憫、責任転嫁、この真逆がこの AA のシステム、自分の過去を道徳的に棚卸しする、短所を認めて告白する、傷つけた人たちへ埋め合わせをする、他の人の手助けをするというこのプロセスではないのかというふうに思うんですね。そしてこれがアルコール中毒の人たちのためだけでなく、全ての人に必要ではないかというふうに思われるのはどうしてなのかと言いますと、私たちだって多かれ少なかれ恨みというのは持っていますよね。いつもいつも苦々しい恨みを心に抱きつけ続けているということはないのだと思います。ですけれども、私たちの中にも思い出すと恨みがましい気持ちになってしまう事柄というのは必ずあるのではないでしょうか。私たちはその恨みがあるからといって必ずしも自己憐憫というところにまではいかないのかもしれませんし、ましてそこから責任転嫁まではいかないのかもしれませんけれども、しかしもしかすると私たちの中にも恨みから何かこうちょっぴり自己憐憫、そこからちょっぴり責任転嫁、そういうことだってないとは言えないのではないかなと思うんですね。私たちは新しくされなければなりません。いずれにせよ生まれたままの人間というのは罪人ですね。必ずしも神様の御心にかなうものではないというよりも、神様を無視して生きようとするのが人間であります。しかしその人間に対して神様が今必死に語りかけてくださってるんですね。あなたは心の向きを変えよと、新しくされよと、あなたが死んでいいはずがあろうかと。私たちはこの御心、この御言葉、心を止めたいと思います。そして私たち自身が誠に新しくされるために、私たちも自分の過去を道徳的に棚卸しし、短所を認めて告白し、傷つけた人たちへ埋め合わせをし、そして他の人の手助けをしていきたいと思います。それこそが私たちの回復のプロセスであります。それこそが私たちが神様のくださる新しい命の道に生きるときに起こってくることなのであります。どうぞこの御言葉を思い巡らしてください。ご自身の過去のことも思い巡らしてください。苦しい思いになるかもしれませんが、傷つけた人のことも思い起こしてみてください。そして今の自分に何ができるのか思い巡らせてみてください。どうぞこの御言葉の中に皆さん一人一人に対する神様の御心を聞き取ってください。今から2分間ほどお時間をお取りしたいと思います。 一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが私たちに誠の命を願ってくださっておりますことを感謝いたします。どうか私たちを新しくしてください。私たちは自分の力ではそうすることができませんから、あなたが私たちを導いてください。御言葉の力を私たちのうちに溢れさせてください。そして私たちがその御力によって誠に御前に生かされますように、感謝して愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。